今朝はルカによる福音書1章26から38節の御言葉に聞きます。先週の5節から25節はバプテスマのヨハネの誕生の予告でありました。それに続く26節以下で救い主イエス・キリストのご降誕について記されることになります。それはイエス・キリストの母となるマリアに天使ガブリエルが現れて、あなたが救い主の母となる、このように告げたということです。救い主の母となる人、どのような人なのでしょうか。私たちは、また世の人々はどのように考えるでしょうか。救い主の母となるというのは言うまでもありませんが、誠に光栄なことであります。また重責、重い責任であります。その人は特別な役割を担うことになるわけで、さぞ身分の高い優れた女性が選ばれるのではないか、そのように考えられるのではないかと思います。家柄も品位、品格も能力もどれをとっても申し分のない。選び抜かれた女性こそふさわしいのではないかと考えるのではないかと思います。しかし結論から申しますなら、神様がお選びになったのはそのような人ではありませんでした。先週見ましたようにバプテスマのヨハネの誕生が告げられた場所は都エルサレムでありました。天使ガブリエルがヨハネの父祭司ザカリアに現れ、この知らせを伝えたのはエルサレムの神殿、神様が臨在なさる場所、宮でした。一方救い主イエス・キリストの誕生が告げられた場所は主イエスの母となるマリアが住んでいた場所はガリラヤのナザレです。実はこの場所は何ら目を引くものもない、誰もが関心を払わない、ただの田舎、片田舎です。マリアにイエス・キリストの誕生を告げたのもやはり天使ガブリエルでありましたが、天使はこの田舎の粗末な一軒の家を訪ねた。そしてこの家にいたマリアは貧しい、何ら見栄えのしない、おそらく当時15、6歳の素朴な娘に過ぎなかったのです。繰り返しますが、この時に天使ガブリエルが少女マリアに告げた事柄の持っている計り知れない重大さということを思わずにおれません。天使がマリアに告げたことは、ヨハネによる福音書が言葉は肉となって私たちの間に宿られたと語る、そのことが、その予告が今こそ成就した、実現した、こういう知らせでありました。そしてそのこと、言葉が肉となって私たちの間に宿るというこの出来事は、マリアよ、まさにあなたの胎にその方が宿るということなんだ。その方はあなたから生まれたものだ。これが天使がマリアに告げた知らせであった。これは神様が人類を救う、その救いのご計画のうちに定めておられたことでありました。その救いのご計画が今実現される、神様の大いなる救いの御業が成し遂げられることになる。それはマリアの胎からお生まれになる救い主イエス・キリストを通してです。つまりマリアは救い主を胎に宿す、救い主の母となる、こういう仕方でこの神様の救いの御業に用いられることになるんです。関わり合う、参与することになるのです。 ですからこの時マリアに天使が告げた知らせは、ただマリアという一人の女性にとって重大なものであるということにとどまらず、世界中の人々にとって、今朝ここに集まっている私たちの一人一人の人生においても最も厳かな、最も大いなる、そして最も驚くべき知らせでありました。この世界と人類の歴史において最も大きな出来事がこの時この場所で告げられたということです。そうであるならば、先にも申しましたが、それなりの舞台設定ということを考えたくなるんです。救い主の母となるそういう方であれば、華やかな王宮に住む高貴な身分の方に違いない、そう考えられるのは普通です。実は教会の歴史の中にもそういう考えが入り込むということがありました。ローマカトリック教会ではマリアを特別な地位につけるということがあったわけです。すなわち彼女をキリストに次ぐ地位にある存在に祭り上げて、そしてマリアがイエス・キリストを胎に宿したときに、彼女には他の人々と違って原罪がなかった、そういう教理も生み出された。そしてマリアは崇拝の対象にもなっていきます。カトリック教会あるいは修道院にはイエス・キリストの像とともに聖母マリアの像も置かれています。それはマリアもキリストと共に崇拝の対象となっているということを表しています。しかし宗教改革者たちはこのローマカトリック教会のマリアについての見方を否定して、マリアは一人の人間に過ぎない、私たちと同じ人間に過ぎない、そのように主張したのです。そこには大きな意味があったわけです。でそのことは今朝の聖書箇所を理解する上でも大変大切なことであります。ともあれ聖書を見ますと、神様が実際になさったことは、そうした人間的な期待あるいは願望を裏切るものでした。この知らせの舞台となったのはおよそ華やかさとは無縁のあまりにも貧しく目立たない場所でありました。つまり人間が考えるそのようなこと、舞台設定ということは神様ご自身にとっては何ら問題となることではなかったということです。今朝の聖書箇所はアドベント、大降雪あるいはクリスマスに読まれることが多いと思います。私たちはまだクリスマスを過ごした記憶が鮮明であると思いますから、もう一度クリスマスが来るような仕方でこの箇所と向き合っているかもしれませんけれども、そのクリスマスの出来事をも私たちは華やかに彩ろうと飾り立てようとするのではないかと思います。しかし私たちがそうして思い描くクリスマスがともすると聖書に記されている本当のクリスマスから目をそらせてしまうことにもなりかねないことを覚えておりたいのです。神様がなさることは往々にして人間的な考えや期待を裏切りますけれども、ここで何より大切なことは、私たちがしっかり見つめていなければならないことは、ここに確かに神の御手が働いているということ、ここに確かに神が成し遂げようとしておられる新しい御業、人間に本物の喜びをもたらすその御業が始められていることです。つまりこのようにしてこの時に天使ガブリエルがこの片田舎の粗末な家を訪ねて、そこにいた一人の少女に語りかけたということ、そのことが今ここで私たちがこのようにして生きていること、救い主を喜び救い主を主の日ごとに褒めたたえて生きているということと決定的に関わっているわけであります。天使はマリアに向かって声高らかに挨拶をします。28節、 おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。今朝はこの天使の挨拶に特に目を留めたいのですが、天使がこのようにマリアに語りかけた挨拶について、ある神学者はこう述べています。マリアがおめでとうと呼びかけられているのは、彼女に徳があったからではない。また彼女が特別に信仰深く敬虔な人であったからでもない。天使がマリアにこのように呼びかけていることについては、ただ一つの根拠しかない。それは神の光が彼女の身に注がれ、彼女を照らし、彼女を支えているということである。彼女を際立たせているのは神の恵みである。それは彼女自身の中にもともとあったものではない。それは神が彼女に注いでくださったものである。天使はマリアにおめでとう恵まれた方と語りかけました。恵まれた方、神の恵みを受けたもの、そういう意味です。神の恵みを受けるために神に選ばれて、神の顧みに預かったものということです。彼女が救い主を胎に宿すのは神の恵みのゆえです。彼女が救い主の母とされたということは、神様が彼女を恵まれた人とされたこと、すなわち滅びの中から救いの光へと招き入れられるべき幸いなる人間として顧みてくださった、このことの印なのです。ですから彼女自身が高貴な身分である必要はないのです。特別に信仰深い敬虔な人である必要もないのです。大切なことは、神が彼女に目を留めてくださったこと、そのことが全てであります。マリアとはそのような人であります。ですから天使は彼女に言います。主があなたと共におられる。人が神様の救いの恵みに預かったときに、神はその人と共におられます。そして神が共におられるとき、神の臨在ということがその人に起こるとき、その人のうちに全く新しいことが起こります。主があなたと共におられる、これはその人が神のもの、神の所有とされるということ。神の所有とされたときに、その人は全く新しい人間であります。使徒パウロがコリントの信徒への手紙の2の5章17節で語る通りです。だからキリストと結ばれる人は誰で、キリストと結ばれる、まあ、私たちはこのように主の日ごとに聖霊においてキリストのその方の臨在に預かり、御言葉を聞き聖餐の食卓を囲むことによってキリストと結ばれる、キリストとの結合の恵みを分かち合うわけでありますけれども、そのようにキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた、こうパウロは語ります。神が私たちと共におられるときに、私たちの中の古いものは過ぎ去り、私たちの古い歩み、暗闇の道、罪と死の道、その人の常であった道は過ぎ去り、私たちの歩みは新しくされる。それがマリアに、また私たちの一人一人に、すべてキリストに結ばれる人々に起こることです。イエス・キリストが世に来られたというのは、主イエスのご降誕ということは、神なしに、神を知らずに歩んでいた者が神と共に歩む人間に変えられるということで、その意味でキリストがマリアの胎から生まれられたことは、この世の歴史にとりましても、また私たちの一人一人の人生にとりましても、決定的な転換点です。私たちはそれぞれ信仰に生きる者として聖書が指し示す、指さしているこの世界と私たち自身の決定的な転換点というものを 霊の目を研ぎ澄ましてみるべきであります。古いものが過ぎ去り、新しいことが起こる、神がもたらされる決定的な転換点です。イエス・キリストがお生まれになったことによって、闇は光に変えられ、死が命に変えられたという、そういう転換点です。かつて私たちがどのような人間であったのか、今どのような人間であるのか、あるいはかつて私たちの人生にどのようなことが起こったのか、また今どのような重荷や苦難や心配や恐れがあるのか、そうしたことにお構いなしに、神が私たちの一人一人に目を留められ、マリアに目を留められたように、この私にも目を留められると、そのことが起こるときに、神がその自由なる御心によって私たちを顧みてくださるとき、私たちは神と共に歩み始める。そこに全く新しい人生の歩みが始められていく。その時、神ご自身が自ら私たちに命に至るものを教え示して、道を教え示してください。幸いに至る道を一足一足たどらせてください。そういう歩みが始められていくということが、主が共におられるということの意味であります。私たちはマリアがイエス・キリストの母となったからといって、マリアをことさらに祭り上げるべきではありません。彼女は一人の人間、私たちと同じ人間です。ひたすらに神の恵みを受けることに徹している一人の人間です。マリアを祭り上げたローマカトリック教会に対して、宗教改革者たちが主張したこと、マリアは一人の人間に過ぎないといったことは正しかったです。なぜなら、それが聖書が語り示していることだからです。そして見逃してはならないことは、マリアに起こったこの出来事は、彼女が救い主の母となるというそのこととともに、この一人の人が神の恵みを受けることになるということの知らせであったことです。つまり、マリアの胎に宿ることになる血の御子により、多くの人々が救いの恵みを受けることになる。そしてマリア自身もその多くの恵みを受けるべき人々のうちの一人である。彼女もまたその恵みを受けるべき人々の列に連なる一人であるということです。彼女が救い主を宿すということは、人類全体に対する大いなる救いの御業がいよいよ始められたことを意味します。そしてそのことは、マリアという人、この人にとってもキリストに結ばれ新しく創造されること、古いものが過ぎ去って彼女のうちにも新しいものが生じること、そのことが実現する、成就する、そういう知らせである。主はこの人と共におられる。この人の中にも神の恵みの働きが始められる。なぜなら、神がこの人に目を留めてくださったからである。神の恵みを受ける多くの人々の一人として目を留めてくださったからである。マリアが救い主の母となるべき人として選ばれたこと、数多くの女性たちの中からそのようなものとしてたった一人選ばれたこと、それは確かに大きな光栄であります。しかし、先にも申しましたように、そこには彼女の功績や彼女自身の得や経験さといった条件は一切なかった。すべては神の御心であり、神が定められたことであり、ただひたすらに神の恵みの選びによることであった。そのことを確かめた上で、そうした光栄を受けた人であるこの人に、 特別な使命が与えられることになるのだとすれば、それは人間にそのような大きな恵みを授けてくださる神を褒めたたえること、この恵みの神を身をもって証しすること、このただ一つのことであります。この後の一章46節以下で、マリアは自分に向けられた神の大いなる恵みを証しして褒め歌を歌います。一章47から50節、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主の恥ためにも目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。これはマリアの賛歌です。マリアが歌った賛美歌です。しかし決してマリア一人の歌ではありません。神に目を留めていただいた、神の恵みを受けた、それゆえに神が共にいてくださる者たち、すなわち彼女の胎に宿る救い主によって救いの恵みを受けた者たちの誰もが一人残らずこの褒め歌を歌うことができます。このマリアの賛歌を自分自身の賛歌として歌うことができるということです。これまで見てまいりましたように、今朝の聖書の箇所はマリアを特別な存在として見るのではなくて、一人の人間として、私たちと異なるところのない一人の人間として見るべきことを求めています。マリア自身も彼女の胎に宿った、彼女が母とその方の母となる、そのイエス・キリストを崇めるのです。礼拝するのです。イエス・キリストはただ彼女の子供、息子であるということではない、救い主なのです。ですから彼女もまた私たち皆と、すべてキリストに結ばれた者と共にキリストを崇め、キリストの御前にひざまずくのです。そのことは天使ガブリエルが彼女に告げた挨拶、おめでとう、恵まれた方、主が共に、あなたと共におられるという、この祝福の挨拶を、今ここに集う私たちの一人一人に向けられた祝福の挨拶として聞くことを許されているということです。マリアと一緒に私たちも今ここで、この神からの祝福の言葉を聞くことができるのです。神の新しい御業は、神の恵みに預かった者の一人一人に等しく分け与えられる。そして私たちのうちにも神の新しい御業が始められ、そして実現し成就する。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。このマリアに向けられた挨拶を私たちも心に刻んでおりたいです。これは私たちの一人一人に、この私に向けて語られている祝福の言葉であるからです。祈ります。主なる神様、あなたは主の日の礼拝のたびにおめでとう、恵まれた方と、主があなたと共におられると私たちに語りかけてくださいます。それはあなたがひたすらなる恵みにより、私たちにも、私たちの一人一人にも目を留めてくださったからです。その大いなる喜びと幸いに預かったものとして、声高らかに私たちもまた、あなたをたたえる褒め歌を歌うことができますように。主の御名によって祈ります。アーメン。